葉山ニュース。クリーンセンターのお知らせ。ゴミ出しの時間。収集を行う場合、ゴミ、資源物の収集は朝8時30分から始まります。収集品目や道路事情によって収集の順番が変わるため、必ず8時30分までに出してください。また、袋に入れて出す品目は、一つの袋にまとめて出すようにご協力お願いします。台風接近時のゴミ収集。暴風雨等の影響で、安全にゴミ出し、収集ができない場合は、収集を行いません。ゴミ出ししないでください。収集できなかったゴミ、資源物は、次回の同品目の収集日に収集します。収集情報は次の方法でご確認ください。1、町ホームページトップ、お知らせ。2、TVK3 チャンネル画面で D ボタンのデータ放送。3、クリーンセンター Facebook。問い合わせ。クリーンセンター電話876-1153。耐震無料相談と耐震補助。耐震無料相談、簡易診断、地震災害などに備えて専門家が木造戸建て住宅に出向き、耐震相談と簡易診断を行います。対象すべてに該当。町民が所有し、自ら居住。昭和56年5月31日以前に建築。地上3階建て以下の木造在来工法の戸建て。2世帯、店舗兼用住宅。申し込み、建築確認申請書、平面図、または間取り図。印鑑を持参して都市計画課まで。締め切り12月28日月曜。予定件数は20件。耐震補助制度。一般診断、耐震補強工事などに対する補助制度もあります。詳細は町ホームページかお問い合わせください。対象補助額、総額の2分の1以内。一般診断、耐震改修計画書の作成。補助金限度額、25,000円。耐震補強図面の作成。補助金限度額、60,000円。耐震補強工事にかかる管理。補助金限度額15,000円。耐震補強工事。補助金限度額50万円。問い合わせ、都市計画課、内線354。新型コロナウイルス関連情報。7月20日月曜時点の情報です。最新の情報と異なる場合があります。町内の中小企業・個人事業主の皆さんへ、葉山町持続化給付金について、事業収入が前年同月比で 20% 以上減少した事業者に対して、一律10万円給付しています。新規創業者などは、比較対象・計算方法が異なる場合があります。葉山町持続化給付金第2弾、5月から8月の事業収入に対する給付。詳細は近日中に町ホームページでお知らせします。第1弾の葉山町持続化給付金の支給をすでに受けている事業者の皆さんも申請できます。対象1か2に該当。1、町内に事業所がある個人事業主、会社等、 中小企業。2、町に住民登録がある個人事業主、フリーランス含む。町ホームページか産業振興課の申請の手引きにより、支給対象であるか必ず確認してください。申請方法。1、町ホームページか産業振興課の申請書類チェックリストにより、必要書類を用意。2、産業振興課へ郵送で申請。提出期限未定。注意事項。提出後、おおむね2、3週間で指定された口座に振り込みます。この給付金は課税の対象となる場合があります。葉山町持続化給付金に関する問い合わせは、制度内容、申請方法、産業振興課、内線372、確定申告書、売上台帳等、葉山町商工会、電話 875-2810。 葉山町持続化給付金の支給対象者を拡大しました。国持続化給付金の制度改正に伴い、対象者を拡大しました。拡大された対象者のみ、第1弾、令和2年2月から4月の事業収入に対する給付の申請を8月31日月曜まで受け付けます。拡大された対象、1から4のいずれかに該当。1、業務委託、契約等に基づく収入を、確定申告の際に、雑所得または給与所得で申告した個人事業主。2、令和2年1月1日から3月31日の間に、新規創業した個人事業主または会社等。創業月から3月の平均事業収入と4月の事業収入を比較します。3、令和元年中の新規創業者で、令和元年の収入のうち、事業収入よりも給与収入が高かったが、今後は事業収入が最も高くなることが確認できる個人事業主。創業月から令和元年12月の平均事業収入と、令和2年2月から4月で選択した月の事業収入を比較します。4、令和2年1月1日から3月31日の間に、町内に事業所を設けた個人事業主、もしくは会社等または町に転入してきた個人事業主。必要な提出書類は町ホームページか産業振興課でご確認ください。ひとり親世帯臨時特別給付金について、ひとり親世帯に対して給付金を支給します。国が実施する給付。国給付金1、基本給付。給付額1世帯5万円。第2子以降1人につき3万円。支給対象、1から3のいずれかに該当する人。1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人。申請不要、8月中旬ごろ、児童扶養手当を支給している口座へ振り込み。2、公的年金等を受給しており、児童扶養手当の支給が全額停止の人。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の受給者と同じ水準となっている人。国給付金に追加給付。給付額1世帯5万円。支給対象 基本給付、支給対象の1または2に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が減少した人。申請方法、基本給付、支給対象2、3と追加給付、支給対象の人は、申請書類を子ども育成課に提出。申請書類は町ホームページからダウンロードするか、子ども育成課で配布。基本給付、支給対象1は申請不要。町が実施する給付。支給対象世帯を拡大し、一人親世帯の児童扶養手当を申請していない人にも、給付金を支給します。給付額、1世帯あたり2万円。支給対象世帯、1か2に該当する人。1、児童扶養手当の受給者及び所得制限による支給停止者であって、令和2年7月末現在、町に住民登録がある人。2、1を除き、令和2年7月末現在、町に住民登録がある人で、平成14年4月2日生まれから、令和2年7月31日生まれの児童を扶養する一人親、児童扶養手当を申請していない人。申請方法、支給対象世帯1、町から郵送された申請書を子ども育成課に提出。申請者から指定された受給者本人名義の口座へ振り込み。支給対象世帯2、申請書類を子ども育成課に提出。申請書類は町ホームページからダウンロードするか、子ども育成課窓口にて配布。ひとり親世帯臨時特別給付金に関する問い合わせは、子ども育成課内線223。特別定額給付金について、受付締め切り8月24日月曜。7月20日現在、97.2% が手続き済み。申請をしていない人へ、受付終了間近に提出した申請書に不備があった場合、給付できない可能性があります。提出前に記入内容や確認書類の不足がないかなどの確認をお願いいたします。申請書を紛失したり、届いていない場合はご連絡ください。すでに申請した人へ、申請から10日以内に振り込みとなります。書類の不備などで入金ができないケースがあります。10日程度経過しても入金のない場合はご連絡ください。オンライン申請は申請完了後にメールが届きます。メールが届かない場合は再度の申請、郵送もしくはオンラインをお願いいたします。特別定額給付金に関する問い合わせは、福祉課特別定額給付金担当、内線524-525、特別定額給付金コールセンター、電話0120-260-0020。
人事行政運営等の状況、町の職員数や給与などの状況を公表します。1、職員の任免及び職員数等に関する状況。1、職員の総数。各年4月1日現在。職員数。令和2年299人。平成31年。297人。2、年齢別職員数の状況。平成31年4月1日現在。 職員数10代2人、20代64人、30代68人、40代79人、50代以上84人、計297人。括弧3、採用者の状況。職種ごとに、令和元年度、平成30年度の順に読みます。一般行政職、令和元年度6人、平成30年度6人。税務職、1人、2人。栄養士職、1人、1人。保健師等職、1人、1人。保育士職、1人、1人。消防職、0人、3人。技能労務職、4人、3人。合計、令和元年度14人、平成30年度17人。括弧4、退職者の状況、令和元年度。職種ごとに、定年、自己都合、任期終了、合計の順に読みます。一般行政職、定年、12人。自己都合、1人。任期終了、0人。合計、13人。税務職、すべて0人。栄養士職、0人、0人、1人、1人。保健師等職、すべて0人。保育士職、0人、0人、1人、1人。消防職、すべて0人。技能労務職、3人、0人、0人、3人。合計、定年15人。自己都合1人。任期終了2人。合計18人。中、上記、括弧1から括弧4は、任期付き職員を含みます。括弧5、障害者の雇用率。令和元年6月1日現在、雇用率 3.90%。中、法定雇用率 2.5%。2、職員の給与等の状況。括弧1、人件費の状況。普通会計決算。30年度、住民基本台帳人口。31年1月1日。33,194人。歳出額 A。97億4,196万8,000円。実質収支4億3,958万9,000円。人件費 B 26億9,762万7,000円。人件費率 A 分の B 27.7%。参考、29年度の人件費率 27.6%。 中、各年度決算の状況。人件費には特別職に支給される給料、報酬等を含む。括弧2、職員給与費の状況。普通会計予算。2年度、職員数 A 283人、給与費、給料10億6,867万7,000円、職員手当3億 1,316万3,000円。期末勤勉手当4億5,576万7,000円。K、B、1,786,000円。一人当たり給与費 A 分の B 649万3,000円。中、職員手当には退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。括弧3、職員の平均給料月額及び平均年齢の状況。令和2年4月1日現在。町、一般行政職、平均給料月額324,143円、平均年齢 41.8 歳。技能労務職、平均給料月額301,300円、平均年齢 47.3 歳。括弧4、職員の初任給の状況。令和2年4月1日現在。職種別に大学卒、短大卒、高校卒の順に読みます。一般行政職、大学卒187,200円、短大卒174,000円、高校卒158,900円、技能労務職164,700円、156,300円、149,500円。国、行政職、182,200円、記載なし、156,000円。中、技能労務職は、22歳、大学卒、20歳、短大卒、18歳、高校卒の相当額。括弧5、職員手当の状況。令和2年4月1日現在。町、国別に読みます。町、期末手当、勤勉手当。6月期、期末手当 1.3 月、勤勉手当 0.950 月。12月期 1.3 月、0.950 月。計 2.6 月、1.90 月。職制上の段階、職務の給による加算措置があります。退職手当、勤続35年、自己都合 39.7575 月分、定年 47.709 月分。国、6月期、期末手当 1.3 月、勤勉手当 0.950 月。12月期 1.3 月、0.950 月。計 2.6 月、1.90 月。職制上の段階、職務の給による加算措置があります。退職手当、勤続35年、自己都合 39.7575 月分、定年干渉 47.709 月分。中、退職手当の支給率は県内3市13町1村6、一部事務組合で構成する退職手当組合の条例によるものです。手当の種類別に内容を読みます。地域手当、内容、支給率 6%、扶養手当、配偶者 14,100円、月額。以下、金額はすべて月額です。配偶者以外の扶養親族2人まで、1人につき7,500円。配偶者のいない職員の扶養親族のうち、1人目、11,600円。その他の扶養親族、1人につき7,000円。扶養親族のうち、16歳から22歳までの子、1人につき5,000円。住居手当、支給限度額、29,300円。通勤手当、公共の交通機関利用者、実費相当。交通用具、車、バイク等利用者、通勤距離に応じて支給。時間外勤務手当、正規の勤務時間を超えた勤務に対して支給。特殊勤務手当、手当の種類、5種、貿易作業従事手当等。カッコ6、特別職の報酬等、令和2年4月1日現在。議員報酬、議長、月額49,900円、副議長43,000円、議員40,000円。特別職給料、町長823,000円、副町長666,000円、教育長629,000円。3. 勤務時間、その他の勤務条件の状況。括弧1、職員の勤務時間。1週間あたり38時間45分。休憩時間を除きます。括弧2、職員の年次休暇の取得状況。年間扶養日数は原則として20日。令和元年度の平均取得日数 11.1 日、平成30年度の平均取得日数 11.3 日。括弧3、療養休暇の取得状況。令和元年度、公務によるもの1人、公務以外のもの19人。括弧4、職員の育児休業の取得状況。取得者数、令和元年度8人、平成30年度6人。4、職員の分限処分及び懲戒処分の状況。分限処分とは、公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行があった場合に、公務員関係の秩序を維持するために行う処分です。括弧1、分限処分者、令和元年度。分限の区分、公認、免職、休職、降級。処分者数、公認、0人、免職0人、休職4人、降級0人。括弧2、懲戒処分者、令和元年度。懲戒の区分、戒告、減給、停職、懲戒免職。処分者数、戒告1人、減給1人、停職1人、懲戒免職0人。5、職員研修の状況。括弧1、庁内、庁は都庁などの庁。庁内研修。町が独自で実施する研修です。令和元年度。基礎的研修、 人権研修等7科目。受講者数、延べ268人。階層別研修、新採用職員研修等14科目。249人。括弧2、派遣研修。県市町村研修センターをはじめとする外部研修機関へ職員を派遣し、様々な分野に分けた専門的な科目を受講する研修です。令和元年度。派遣先、県市町村研修センター。派遣人数68人。備考、住民対応、法制執務研修等、計31科目。その他、研修期間、30人。廃棄物行政担当者研修会等、計21科目。民間企業等派遣研修、1人。金融機関。括弧3、その他の研修。先進地課題等研究調査研修。政策形成、施策及び事務事業において先進的な取り組みを行っている地方公共団体に出向き、その取り組み状況について調査する研修です。視察先、福岡県。視察人数2人。備考、自治体の先進的な広報広聴活動。兵庫県ほか2人。生ゴミの分別収集等によるゴミ処理経費削減効果。和歌山県3人。年輪ピック神奈川2021開催に向けた戦災地視察。括弧4、県等への職員派遣、人材育成の取り組みとして県等と市町村の間で職員の交流を行っています。派遣先、神奈川県。派遣者数、令和元年度1人、平成30年度2人。神奈川県市町村振興協会市町村研修センター、1人。6、公平委員会の業務の状況、苦情処理、措置要求、不服申し立て。令和元年度、該当なし。7、職員の福利厚生の状況、令和元年度。区分、職員健康診断。概要、定期健康診断、特別健康診断、B 型肝炎予防接種等。職員の健康管理等の実施及び安全衛生委員会の設置。労働安全衛生法による産業医の選任、安全衛生委員会の実施、ストレスチェックの実施。職員厚生会への委託。人間ドック受診にかかる助成事業等の福利厚生事業の実施。町では毎年職員の給与の仕組みや支給状況のほか、人事行政の全般にわたる現状について、町民の皆さんにお知らせしております。今後も透明性、公平性を維持するよう努めていきます。問い合わせ、総務課、内線314。